ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編20。
メイドですって？
しばし呆然とするスミカ様だったけれども、しばらく考えると納得したような笑みを浮かべてうなずいた。
まあそうだったの、メイドね。道理で家の中も完璧だし、料理もお手の物だったってわけね。
はい。
そのメイドが、雇い主と関係を持っていいのかしら。
え？
にやりと、意地悪く笑うスミカ様がいた。
見事に騙してくれたってわけね。メイドの分際で。
スミカ様？
彼女の低いその声に、思わずビビってしまった。
昨日聞こえたのよ。和室からあなたのいやらしい声がね。昨日はたっぷり抱いてもらったんでしょ？あの人激しいから。マサヤさんも朝まで部屋には帰ってこなかったみたいだし。男を自分のところに引っ張り込んで、それでメイド？いい気なものね。
それは、
まさか聞かれてた？でも、その前のスミカ様とマサヤ様の会話を私が聞いてただなんてこと言えない。
首よ！そんなこと、メイドの分際で許されるはずがないでしょ。ビクトリアサービスと言ったら大手じゃない。あの格式高いメイド派遣会社が、そんな不貞を許すのかしら。訴えてやるわ。
待ってください、スミカ様。
嘘、会社に言うの？そんな。
メイドならすべて符合するわ。あのマサヤさんが、普通に女性を家に入れたり、おじさまに紹介したりしないもの。演技のついでに手を出すなんて、マサヤさんらしいわ。メイドだったら、気兼ねなく手を出せるってわけよね。
違う。メイドとして手を出されたわけじゃない。私は、野良猫だから。野良として、温めただけ。だよね。
あなたはさっさと荷物まとめなさいよ！出て行って、この家から！
ビクトリアサービスのナンバーを調べた彼女は、早速電話して要件を告げた。長岡真由子はメイドでありながら立場をわきまえず、雇用主の息子と肉体関係を持ちました。そんな不死だらなメイドを許すのか、と。社からは、事態の確認をして追って処分する。すぐさま代わりのものをよこすので、長岡は契約破棄してもらって構わないと告げられてしまった。
そんな。
呆然自失状態の私は部屋まで連れて行かれ、鍵を奪われた。最悪。絶対に会社に知られることだけは避けたかったのに。一生やっていこうと思っていたこの仕事。なのに、どうしよう。その時、机の上に置いたままの携帯が鳴った。仕事用の PHS なので、着信音もそのままだ。ディスプレイに、マサヤ様という文字が見えて、手を伸ばしかけたけれども、それは私の手の中に戻らなかった。 ガシャン、開いて潰された携帯が床に落ちた。
もう必要ないでしょ。
腕を取られ、そのまま引きずるようにして玄関へ連れて行かれて、私はスミカ様の運転する車に押し込まれた。抵抗しようと思えばできたかもしれない。けれども、このままだとクビだという事実が私から思考能力を奪っていた。天職だと思っていたメイドの仕事。掃除も料理も楽しかった。誰かのために何かができる仕事。家のない私にも身を寄せる家ができる喜びがあった。そのために努力もしてきたし、ビクトリアの資格試験は社内でもレベルが高くて、いろんな勉強をしてやっと認められたばかりだったのに。なのに、こんな不祥事、一生ついて回る。一度汚名がつくと拭いきれないこの世界。信用だけで成り立つ仕事なのだ。もう続けられない。私はスミカ様の隣で涙を耐えるだけで必死だった。
家はどこ？
ないです。
え？
ありません。家なんて。
家も帰るところもない私。どうしよう。ウィークリーマンションでも探す？けれども、定職もないし、お金も続かないだろう。思考がぐるぐる渦巻いている間に、車は駅前に着いた。スミカ様は、駅前のロータリーに車を止め、取り出した小切手に100万と数字を書き込んで、私に押し付けた。
足らなかったらまた言うといいわ。受け取った限りは、もう二度と顔を見せないでちょうだい。
いりません。
何ですって？
いりません！お金が欲しいわけじゃないですから！
私は小切手を突き返すと、トランクを引きずって校内に走り込んだ。どこに行くあてもない。ただもうあの家には戻れないし、戻っても鍵がない。こんな調子じゃ、ビクトリアサービスの寮にも戻れそうにないし、一体どこに行けばいいんだろう。旦那様にも連絡が行ってるかしら。そう考えると、なおさら申し訳ない気がした。そうだ、とにかくこのまま姿を消すわけにはいかない。さすがに鍵以外は渡さなかったので、カードはまだ預かったまま。このままでは、ますます信用をなくしてしまう。とにかく、今は一旦旦那様の元へ向かって、詫びとカードの返却をしないことには身動きも取れない。その後にウィークリーマンションでも借りて新しい仕事を探そう。そんなに貯金とかないけど、とにかく生活するためには働かないといけないし。こんなことならさっさとメイドだってバラして、ちゃんと割り切って仕事していればよかった。もう、今さら遅いけど。
申し訳ありませんでした。
カードやら鍵以外の預かり物を返しながら、病室のベッドの上の旦那様に、深々と頭を下げた。鍵はスミカ様が持って行かれたと話した。すでにビクトリアサービスから、旦那様のもとへ詫びの連絡が入っていたようだった。私は、ここに来る前に公衆電話から会社に連絡したけれども、結果が覆ることはなかった。話の出どころがどこからだとしても、結果的には雇い主側の男性と一夜を共にしたことに対しては言い訳はできない。
契約解除ですね。クビだよ、長岡さん。
直接の担当係でもある今井さんにはっきり言われてしまった。
契約書にあるでしょう。たとえ契約主が問題にしないと言っても、うちにもポリシーがある。社風を汚す社員はいらないんだよ。君がうちと交わした契約覚えているよね。男女のことだから向こうが多少の落ち度を認めているし、即クビにすれば訴えない。